まあ俗人であると言ってますけど、でもその親切な俗人を感じる、飛躍しない良さ、ここ平凡な心安さって書いてありますけど、これまあ野口春近という人がね、やっぱりまああまりにも天才的でね、まあ雲門、先ほどちょっとお話ししましたけど、このね後に名前だけ出てますけど、すごい速度を持ってね、いかなるかこれ仏と言われて、監視決、監視決ってのはクソカキベラってことなんですけど、そんなことを答えるようなね、なんだか意味わかんないですよこう、うんこをこう書くヘラなんだ仏はっていう、パッと答えるみたいなね。で、ある人が前から歩いてきた時に、おどこ行っていたんだっつって、誰々和尚の話を聞きに行っていた、あそうなんだ、どんな話をしていたっつって、パッとやった瞬間パーンと平手打ちするみたいな変な人で、ね、こんなことやってお前何を言おうとしたんだっていうことで、いきなりパーンと引っ叩いてるんです、その雲門という人はね。それぐらいなんかその速度がある、喋るより先に手が出るみたいな、そういう速度感のある人でね、まあ本当に禅のねトンの世界かもしれませんけど、それぐらい速度感のある人、野口先生はベタ褒めしてるというかね、大好きなんですねで百条っていうのは、ね、ここにもその後日談というかね、鈍い弟子の相手をしてうんぬんかんぬんって書いてあるように、すごく心を砕いてね、そのみんなにどうやったら分かってもらえるんだろうかということをこう、まあ、一生懸命考えてるというか、くよくよ考えるというか、それを野口先生の言葉で言うと、まあ俗人、そんなことを何やってんだっていう風な印象ももちろん特に若い頃感じていたんでしょうけど、俗人っていうのはその、まあ、俗っぽい人っていう意味でもありますけど、人に属してるっていうことでもありますよね。で、要は大衆とか多くの人々がどうやったらその人に何かが伝わるのかって考えた時には、そのやっぱり俗人でなきゃいけない、人に属していくって。で、上州っていう、これまたお師匠さんもいるんですけど、この方はもうね60歳を過ぎてから入門して90歳ぐらいから弟子を取って育ててる、120まで来てね、そんな人がいて、その人もね碧岩録の中に出てくるんですけど、石橋、石でできた橋ですねとは何なのだっていう、説教これいかにとかいう質問を受けた時に、路も渡る馬も渡るって答えてるんですけど、ロバも渡るし馬も渡るってね、そういうことを返事してる。で、その上州もまた親切な俗人なんでしょうけど、野口先生に言わせればロバや馬が渡るためにね石橋っていうのがあるっていうように、この百条も心を砕いて、要は人々がねどうやったらその川を渡れるのかってことをなんか一生懸命くよくよしてるだけですよね。でそこにこう俗人だって言いながらね、そこに親切を感じ、またそれが分からなければ大人になれないんだなっていうことを野口春近がここで書いてるんですけど、すごくだからこのここで書かれてるエピソードも僕はすごく素晴らしいと思うし、またそこでね野口先生が書いていることも、ああ野口春近がこういうことを考えたんだろうなっていうのをね描かれていて、私なんか大好きなんですねこのエピソードが。ぬるま湯に浸かってるみたいなんて言われながらね、でも野口先生がそれがね親切だなって言ってるのが何とも言えずに好きですで本当にこうまあね、あのこういうエピソードなんですけどもね、禅っていうのは今言ったみたいな速根、すなわち今ここっていうのはすごく大事にしていて、でどうしても現代人っていうのはこう心ここにあらずっていう状態が多いですよね。で今世の中見回してみるとそういうことばかりみたいな、テレビ、ネット、あるいはなんかまあいろんなエンターテインメントとかそうですけど、体をここに置きながら心を飛ばすっていうことばかりしてる。テレビを見てテレビに心を奪われたり、ネットの世界で心がどっか行ったり、なんかその体はここにあるのに、その心をどんどんバーチャルな世界にこう飛び合っていく訓練というのかな、ことばかりしていて、その今ここを感じる能力っていうのがある意味非常にないがしろにされているもんだから、ますます速根の大事さっていうのはね語られる必要があるんじゃないかとも思いますけど、何かどんどん 体がここにあるのに心がどんどんよそへ行ってしまう。で、心と体が一致していることってすごくある意味その健康という意味でもすごく大事なことですから、やっぱりこの今の体と心がぴったりする時間を作るとかってすごく大事だから、そういう意味で今の時代はその静かに瞑想することとかね、自分の体とぴったりな心の状態を味わうこととかって大事だと思うんですけど、それをそのこの連休ね、合宿行って座禅をいっぱいしてきたんですけど、座禅もそういうことなんですよね。今ここで言われるんですけどね、その足が膝が痛かったらその膝が痛いままに、鼻水が流れたら鼻水が流れるままにって言って、そのすすっちゃいけないって言ってねもちろん一言も喋っちゃいけないしね、痒かったら痒いままにこうひたすら座るっていうことをやるわけですけれども、それもある意味まあ今ここを徹底して感じていくっていうことをするわけですよね。で、それは確かにすごく大事なことなんですね。でも私がふと今思っているのはね、そのまあ心を奪われること、心惹かれることってとっても人間的だなとは思うんですよ。例えばね、夕方にふっと夕日がすごい綺麗に輝いている時にふっと心を奪われてね、今ここを忘れてその瞬間夕日の方に心が飛んでしまったこととかね、あるいは何か美しい桜がね満開に咲いてるのをふっと見た瞬間そこに心を奪われてね、その体を忘れて私も忘れて、なんか桜の舞い散るその桜吹雪にふっと惹かれてる時とかって、そういう瞬間ってやっぱりいいと思うんですよ、うん、でそういう瞬間もやっぱりあっていいと思うんですね。でもそこでその禅で語られることとね、そことのつながりを考えた時に、現代人はその心を奪われてしまった時にね、体は置いてけぼりになってるっていうことをやっぱり感じるんですね。でこれ子供を見ていてやっぱりふと感じたんですけど、例えば子供が何かに心を惹かれた時って子供って飛び込むでしょ、そのままふっとあっと思ったらわーっとこうかけていくじゃないですか。すると心が例えば桜の花にパッと映った時にわーっと行ってこうそこに行っちゃうっていうのは、またそこで心と体が一つになりますよね。心惹かれた時に体が動いていくことでまたそこで結びつくっていうことをやってる。で多分そうやって心惹かれたものに子供がハーッとなってる時は本当に今ここを生きてると思うんですよね。まさにその心惹かれた花や桜と一体になってね、丸ごとそれを感じて、多分私なんていうものもなくなっちゃってね、なんかもう自分が桜になっちゃったり自分が熊さんになっちゃってね、なんかこうそのものになっちゃう。でなんかもう興奮しながらね、なんか体が踊ってる、心も踊ってる。そういう経験をねきっと大人もねやっていくっていうのが、その座禅でやってることと動きとしては全く違うんだけれども、きっと同じことなんだろうという思いがあるんです。禅は今ここで心と体をぴったりさせていくんですけども、その自分の心の中でふっと何かが動いたら、動いた心にパッと自分の体もそこに置くっていうこと。動かない禅に対してね、動禅って言ってこう歩きながらこうずっと禅をするっていうのもありますけれども、もっとその走る禅というか、なんかこう動いちゃうっていう、なんかそういうのもすごく大事だなと思うんですよね。で今日ちょっとやりたいのはね、その速攻でね、今何ぞかつて飛び去らんとこの馬祖が言ってね、そういうのをねワークでやりたいなと思うんですけども、心惹かれるものにね惹かれていって、そこになりきっていく、どんどんどんどんそのものに。でこれはね、その自分が何か引っかかることとか心惹かれることとかね、気になることっていうのは、 それ全部自分の心の中で起きていることですよね。パッとそこにある一冊の本があるときにふっとどうも気になると思ったら、それは確かにこう本に惹かれてるんだけど、惹かれている心はここにあるんですよね。私の心が惹かれてる。するとそれはこうやっぱりなんかこう全うするしていく必要があるというか、私自身のことじゃないかっていうふうにね。それはやっぱりこうなんかこう、どうしてもつい私たちは気になることとか引っかかること、あるいは自分自身にとって嫌なこととかって外に出しちゃうんですよね。どうしてあの人はとかね、あんなことばっかりしてとかね、これがいけないとかね、あれが悪いとか言って、その自分が気になることを外にあることとして語るんですよね、私たちはね。でも本当はそれが気になってしょうがない、それが嫌でしょうがないなら、それは自分の心なんですよね。それが嫌だと思っているのは、それが気になってしょうがないっていうのは、だったらそれは自分の一部じゃないですか。でそれは自分として考えていくことってやっぱり大事で、よそに出して外に出して、あれがいけない、これがいけない、これがどうだああだこうだって言ってるうちは、おそらく自分自身が変わらない。で自分自身が変わらなければ、それを嫌だと思っている心は変わらないですよね。ずっとで、きっとずっと嫌なままなんですよ。そうじゃなくて、それがもしかしたら自分の心の一部の反映を自分が見てる、そしたらさ、自分なんだ、じゃあその自分だから、それをやっぱり自分がそれなんだと、気になるそのことがもう自分なんだって言って、一体化していく、同一化していく、自分が気になること、今気になることそのものが自分の心なんだって言って、そこに全うして入り込んでいくことで、そこで速根ですよね、ズボッと入っていく。その時に何か、なぜ気になるのかっていうことがね、裏側からね、外に吐き出していたものが自分がズボッと入って、内側から見つめた時に別の意味が見えてくる。それ自体が自分に何を気にさせているのか、どうしてそれが自分に対してそう、要は気をかけさせるのかっていうことを向こう側から見てみる。それは例えばね、子育て中であれば、子供が気になることをしているならね、どうしても大人の目線で、親の目線、自分の目線で子供のその気になる素振りを見てしまうんですけど、子供自体にぐっと入って、子供の目から見た時には、その振る舞いになんだか別の意味が現れてくるかもしれないと一緒で、やっぱり世の中の物事もどうしても気になるなら、それはそっち側にズボッと入って、そっちから見てみた時に、どうしてそんなに私に気にさせるのかっていうのは、やっぱり別の意味が見えてくると思うんですね。でその練習ってやっぱり多分していかないとなかなか難しいことなんだと思います。どうしても自分についてしまう、自分の観点で物事を見てしまうので、それをふっとこう変えていくね、練習みたいなことを今日ちょっとやってみたいと思います。